も落ちてしまった。雲の上も涙にくるる秋の月。イカデスムラン朝じゅうの宿。雲の上も涙にくるる秋の月。イカデスムラン朝じゅうの宿。女房がご報告した個人の家のことを、なお帝は想像を遊ばしながら起きておいでになった。ウコン F の士官が殿井物の名を披露するのをもってすれば午前2時になったのであろう。人目をはばかりになってご寝室へお入りになってからも安眠を得たもうことはできなかった。朝のお目覚めにもまた夜明けも知らずに語り合った昔のご追憶が心を占めて、長期のあった日もない後も朝の政務は大くたりになることになる。お食欲もない。簡単なご朝食は印だけおとりになるが、帝王のご朝餐として用意される大小事のお料理などは召し上がらないものになっていた。それには天井役人のお給仕がつくのであるが、それらの人は皆この状態を嘆いていた。すべて側近する人は男女の別なしに困ったことであると嘆いた。よくよく深い前哨のご縁で、その当時は世の非難も高級の恨みの声もお耳には止まらず、その人に関することだけは正しい判断を失っておしまいになり、また死んだ後ではこうして悲しみに沈んでおいでになって、政務も何もお帰り身にならない。国家のためによろしくないことであると言って信濃歴長の例までも引き出して言う人もあった。いくつきかの後に第二の王子が宮中へお入りになった。ごくお小さい時ですらこの世のものとはお見えにならぬご美貌の備わった方であったが、今はまた一層輝くほどのものに見えた。その翌年立体子のことがあった。帝のおぼし召しは第二の王子にあったが、誰という貢献の人がなく、また誰もが肯定しないことであるのを悟っておいでになって、かえってその地位は若宮の前途を危険にするものであるとお思いになって、ご心中を誰にもお漏らしにならなかった。東宮におなりになったのは第一親王である。この結果を見て、あれほどのご愛子でもやはり大使におできにならないのだと世間もいい、ご貴殿の女房も安心した。その時から宮の外祖母の未亡人は落胆して、皇位のいる世界へ行くことのほかには希望もないと言って、一心に御仏の来迎を求めてとうとう亡くなった。帝はまた若宮が祖母を失われたことでお悲しみになった。これは王子が6歳の時のことであるから、今度は母の皇位の死にあった時とは違い、王子は祖母の死を知ってお悲しみになった。今まで始終お世話を申していた宮とお別れするのが悲しいということばかりを未亡人は言って死んだ。それから若宮はもう宮中にばかりおいでになることになった。7歳の時に踏み始めの式が行われて学問をお始めになったが、王子の類のない聡明さに帝は大驚きになることが多かった。もうこの子を誰も憎むことができないでしょう。母親のないという点だけでもかわいそうがっておやりなさい。と帝はお言いになって、ご貴殿へ昼間おいでになる時も一緒にお連れになったりして、そのまま水の中にまでもお入れになった。どんな強さ一方の武士だっても強敵だってもこの人を見ては笑みが自然に湧くであろうと思われる美しい衝動で終わりになったから、女房も愛を覚えずにはいられなかった。この女房は東宮のほかに姫宮をお二人お産みしていたが、 その方々よりも第二の王子の方がおきれいであった。姫宮方もお隠れにならないで、賢い遊び相手としてお扱いになった。学問はもとより音楽の才も豊かであった。言えば不自然に聞こえるほどの天才児であった。その時分に駒人が来朝した中に、上手な人相見の者が混じっていた。帝はそれをお聞きになったが、宮中へお呼びになることは、逓信院のお戒めがあっておできにならず、誰にも秘密にして、王子のお世話役のようになっている右大弁の子のように思わせて、王子を外人の留宿する香炉館へおやりになった。僧人は不審そうに頭をたびたび傾けた。国の親になって最上の位を得る人相であって、さてそれでよいかと拝見すると、そうなることはこの人の幸福な道でない。国家な重責になって帝王の補佐をする人としてみてもまた違うようです、と言った。弁も漢学のよくできる肝心であったから、筆紙を持ってする駒人との問答には面白いものがあった。詩の贈答もして、駒人はもう日本の旅が終わろうとする後に臨んで、珍しい高貴の層を持つ人に会ったことは、今更にこの国を離れがたくすることであるというような意味の策をした。若宮も送別の意味を詩にお作りになったが、その詩を非常に褒めて、いろいろなその国の贈り物をしたりした。朝廷からも駒の送人へ多くの貸品があった。その評判から東宮の外戚の右大臣などは、第二の王子と駒の送人との関係に疑いを持った。厚遇された点が腑に落ちないのである。聡明な帝は駒人の言葉以前に、王子の将来を見通して幸福な道を選ぼうとしておいでになった。それでほとんど同じことを占った聡人に価値をお認めになったのである。子本以下の謀反親王なので、心細い皇族としてこの子を置きたくない。自分の代もいつ終わるかもしれぬのであるから、将来に最も頼もしい位置をこの子に設けておいてやらねばならぬ。臣下の列に入れて国家の重責たらしめることが一番よいと、こうお決めになって、以前にも増していろいろの勉強をさせになった。大きな天才らしい点の現れてくるのをご覧になると、人心にするのが惜しいというお心になるのであったが、親王にすれば天使に変わろうとする野心を持つような疑いを当然受けそうに思われになった。上手な運命占いをする者にお尋ねになっても、同じような答申をするので、元服後は現世を賜って源氏の何が人しようとお決めになった。年月がたっても帝は桐壺の行為との死別の悲しみをお忘れになることができなかった。慰めになるかとおぼしめして、美しい評判のある人などを皇宮へ召されることもあったが、結果はこの世界には国行為の美に準ずるだけの人もないのであるという失望をお味わいになっただけである。そうした頃、先帝帝のいとこ、あるいはお辞儀の第四の内親王で、お美しいことを誰も言う方で、母君のお妃が大事にしておいでになる方のことを帝のおそばに奉仕している内親王は、先帝の宮廷にいた人で、妃の宮へも親しく出入りしていて、内親王の御幼少時代をも知り、現在でもほのかにお顔を拝見する機会を多く得ていたから、帝へお話しした。お隠れになりました御息所のご要望に似た方を、 3台も宮廷におりました。私すらまだ見たことがございませんでしたのに、妃の宮様の内親王様だけがあの方にいていらっしゃいますことに初めて気がつきました。非常にお美しい方でございます。